ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 332kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。日本はワクチンパスポートの使用を調整していることについてお伝えします。日本はイタリア、フランス、ギリシアを含む10カ国以上で受け入れられるよう、COVID-19 ワクチン接種パスポートの調整をしています。7月5日月曜日の共同通信の報道によると、7月末に証明書プログラムが開始された後、パスポートが使えるようになります。もし合意に達すれば、証明書保持者は日本からそれらの国々に入国するとき、隔離から解放されるか、COVID-19 の検査結果が陰性であることを示します。ただし、日本政府は帰国者を含む日本に入国する旅行者に対してすでに予防接種を受けていたとしても、引き続き2週間の隔離を義務付ける予定です。それでは次のニュースです。タイで大爆発が化学工場をやるがし、21人が負傷したことについてお伝えします。タイのバンコク郊外にある化学工場で、現地時間の7月5日月曜日に大爆発が起こりました。爆発により少なくとも21人が負傷し、工場周辺の住宅地に甚大な被害をもたらしました。AP 通信社とバンコクポストの7月5日月曜日の報道によると、その工場の爆発によりバンコクのスワルナブミ空港のターミナルの一つが揺れ動いたとのことですが、欠航となった便はありませんでした。地元当局は、スワルナブーミ空港近く、バンコク郊外の東南にある発泡プラスチックとプラスチックパレットを生産するミンディ・ケミカル株式会社という名前の化学工場で爆発が起こり、火災が発生したと述べました。爆発は、現地時間の午前2時50分に起きたと報告されました。それでは次のニュースです。フィリピン軍用機の墜落事故による死亡者数が増えて47人になることについてお伝えします。フィリピン空軍の飛行機の墜落による死者数は47人になりました。7月4日日曜日に発生したこの事故では、他に49人の軍人が負傷しました。これは7月5日月曜日にロイター通信社によって報道されたように、軍のチーフ、チリリト・ソベジャナ氏によって伝えられました。 この飛行機には96人が搭乗していました。国防省は現地時間7月4日日曜日に地上にいた民間人3人も犠牲になり、4人が負傷したと述べました。フィリピン国防長官のデルフィン・ロレンザナ氏は、当局はすでに救助活動が終わった後に始まる致命的な事件の調査を命じたと述べました。このロッキード C-130 ヘラクレス輸送機に搭乗した96人のほとんどは最近卒業したばかりの陸軍卒業生でした。それでは次のニュースです。中国はミャンマーとの国境を封鎖することについてお伝えします。中華人民共和国はミャンマーと国境を接する都市ルイリをロックダウンしました。これはルイリ地域で COVID-19 の新規感染者が発見されたためです。ストレイツタイムズの報道によると、総人口21万人の都市ルイリ市は7月5日月曜日に COVID-19 の新規感染者3人を報告しました。この3人はミャンマーから入国したと考えられていて、3人のうち1人はミャンマー国民です。ルイリ市当局は今後2日以内に全ての居住者に対して COVID-19 検査を実施する予定です。居住者は追って通知があるまで出歩くことを禁じられています。生活必要品を買うために出かけることができるのは各家族から1人だけです。それでは次のニュースです。スリムリアには来たる8月に引き締めを減らすことができることを望んでいることについてお伝えします。スリムリアニ財務大臣は現時点で COVID-19 を管理することの重要性を警告しました。もしそれに効果がなく引き締めが長引くと第2四半期の成長に影響が出ます。大臣によると現在の緊急コミュニティ活動制限またはペペカエムの実施は第3四半期と第4四半期のインドネシア経済に影響を与えるでしょう。7月5日月曜日に全閣僚出席の会議の後、スリムレニ大臣はジョコウィドド大統領と共にオンラインで第2四半期の経済は現在の COVID-19 対応の結果に大きく依存すると強調しました。この場合、引き締めにはどれくらいの期間が必要でしょう。大臣はもし7月に COVID-19 感染者をコントロールでき、8月に引き締めを緩和できれば 4% さらには 5% を超えて成長するだろうと述べました。それでは最後のニュースです。インドネシアは米国のお茶の展示会で50万米ドルの潜在的な取引を達成することについてお伝えします。インドネシアは近頃米国のラスベガスで開催された World Tea Expo 2021年で50万米ドルの潜在的な取引を達しました。そこでは米国は COVID-19 パンデミックの影響から回復期に入り始めました。インドネシア貿易促進センターまたは ITPC ロサンゼルスのバユヌグロホ省庁は7月5日月曜日の声明でインドネシアの事業者は実際に製品を展示しオンラインでメーカーが参加したと述べました。個人や企業700人以上の訪問者がインドネシアパビリオンを訪れました。バユ省庁は米国市場の現在の傾向はお茶の消費量が今後も増加すると予測されると評価しました。これはインドネシア製のすぐ飲める飲料のための適切なプロモーションになる米国での多くのスポーツ活動と結びついています。 リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。 E さんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は政府は非エッセンシャルワーカー 100% の在宅勤務を確認することについてお伝えします。政府は7月3日土曜日からジャワ島とバリ島で緊急コミュニティ活動制限の施行またはペペカエムを実施しています。この規則は COVID-19 の感染を減らすことを目的として7月20日まで続きます。昨日7月5日月曜日は緊急ペペカエムの最初の平日で、朝からジャカルタに入る様々な車両による道路の混雑がありましたが、それらは遮断されました。ルフォッビンサルパンジャイタン海事投資調整大臣は、緊急ペペカエムコーディネーターとして視察して回り、ひどい交通渋滞を確認したと言いました。軍事司令部の司令官であるアジ国軍少将は、7月5日月曜日のジャカルタの交通渋滞は労働者によるものだと述べました。彼は非エッセンシャルワーカーにオフィスで働くように求められる会社がまだたくさんあると言いました。ルフッビンサルパンジャイタン大臣と共に、ムリオアジ少将は、生放送で交通渋滞の 80% 以上は労働者によって引き起こされたと述べました。彼は 従業員にオフィスで働くように求める非エッセンシャルワーカーがいるオフィスがまだたくさんあると言いました。解雇されることを恐れて労働者は出勤を強いられています。一方、緊急ペーペーカー M の規定によれば、非エッセンシャルワーカーのセクターは在宅勤務またはウェーフ派を 100% 義務付けられています。これはウェーフ派 100% のルールを守っていない非エッセンシャルワーカーの企業がまだたくさんあることを意味します。解雇を恐れて月曜日に首都を渋滞にした労働者が実際には完全に間違っていたのではありません。したがって生放送で緊急 PPKM コーディネーターのルーッ・ビンサル・パンジャイタン大臣は在宅勤務をする非エッセンシャルワーカーが一方的に会社によって解雇されたりしないようにしました。大臣はその問題について警察、省庁と知事と話し合ったことを確認しました。ルーッ・パンジャイタン大臣はまた在宅勤務の従業員を解雇しないように非エッセンシャルワーカー部門の企業に命令を出すためにイーダ・ファウジア労働大臣と直ちに調整すると述べました。会社はまた全ての従業員に在宅勤務を指示する必要があります。一方、インドネシア警察のジャカルタ大都市圏の報道責任者である警察長官であるユスリ・ユヌ氏は緊急ペペカ M10 にオフィスに従業員を出勤させている非エッセンシャルワーカー企業の所有者またはリーダーに対して厳格な措置を取られると警告しました。これらの政府関係者の声明に基づいて非エッセンシャルワーカーを公用会社の所有者やリーダーは彼らの労働者が出勤するのを義務付けることに必死になるべきではありません。犠牲は大きくなるでしょう。政府から厳しい制裁を受けることに加えて COVID-19 の感染は依然として移動性の高い人々、特に労働者とその家族を脅かしています。もし感染がより広範囲に広がった場合、すべての当事者が害を受けます。このため、インドネシアが COVID-19 のパンデミックから解放されるように、その感染の連鎖を断ち切るために、すべての関係者が認識している必要があります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。ボイスオブインドネシアは再び BOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你， 你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Work on the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1995年7月6日にスレブレニシア虐殺が始まったことから始めます。ラッコ・ムラディ将軍の命令により1995年7月6日にセルビア軍がボスニアの都市スレブレニシアに入り攻撃しました。ボスニア戦争での攻撃の一つは、ボスニアのイスラム教徒の虐殺につながりました。12歳から65歳までのすべてのスレブレニシアの住民は、セルブの兵士によって殺されました。一方、12歳未満及び65歳以上の住民は、トゥズラ市に移されました。攻撃は7月11日まで続き、死者は8000人以上になりました。この虐殺は第二次世界大戦後、ヨーロッパで最大の大量虐殺とみなされています。次は2007年7月6日に国際オリンピック委員会がユースオリンピックを承認したことについてです。オーストラリアのヨハン・ロゼンゾフ氏は1998年にユースオリンピックのアイディアを提案し、2007年7月6日にグアテマラシティで開催された第119回 IOCセッションで国際オリンピック委員会のメンバーはオリンピックのユースバージョンの開催を承認しました。初めての夏の大会は2010年8月14日から26日までシンガポールで開催され、初めての冬の大会は2012年1月13日から22日までオーストリアのインスブルクで開催されました。大会では文化交流プログラムも開催されます。最後は2010年4月6日に同様、作曲家、アテ・マフムトが亡くなったことについてです。アブドゥラ・トトン・マフムト、またはアテ・マフムトとしてよく知られているこの人物は、インドネシアの子供向けの歌の作曲家で、そのキャリアは幼稚園の先生になった時に始まりました。彼は40曲以上の童謡を作曲し、その業績に対して政府や音楽団体から多くの賞を受賞しました。その中での最高の賞は 2003年8月に、インドネシア共和国政府から贈られたパラマダルマ文化スター賞でした。アテ・マフムトは2010年7月6日に80歳で亡くなりました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Aku yang tahu segalanya, semuanya tentang dirimu, cuma aku, cuma aku. Dari kamu yang dulu, bercanda tawa denganku, cuma aku.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアとメキシコが企業間取引のリターントレード協力を確立することについてお伝えします。インドネシア共和国貿易省は、インドネシア国内企業とメキシコの企業間または B2B カウンター トレードスキームにおける協力に関する覚書の署名を促進しました。覚書の署名は、オンラインでインドネシア西部時間7月2日金曜日の午後8時、またはメキシコのメキシコシティ時間の午前8時に行われました。この署名は、将来に向けてより大きな貿易協力の機会を開きます。この覚書に署名することは、インドネシアとメキシコの間で初めての B2B 貿易協力を意味します。インドネシア政府は国家経済の回復を支援するために輸出機会の開拓において新たなブレイクスルーを続けています。commenda.go.id のホームページに引用されているように、貿易省の貿易局長代理であるインドラサリ・ウィスヌ・ワルダナ氏は、将来この協力が両国間の貿易協力を強化する上での支柱になると楽観視しています。インドラサリ・ウィスヌ氏は、2国間の貿易関係と協力関係を強化することの他に、この協定は世界のバリューチェーンにおける貿易を促進し、世界経済が COVID-19 パンデミックから回復するのを助けることができると説明しました。覚書は、インドネシア貿易会社またはペペイのニナ・スリスティオワティ社長とクラスターで I+DETIC のディレクターであるミルゲデル・カルメン・スプロス・バルセナス氏によって証明されました。ペペイ株式会社はインドネシアの対抗貿易実施機関として機能し、クラスターで I+DYTIC はメキシコの対抗貿易実施機関です。両社はすぐに取引額とカウンタートレードの技術的実施に関連する協力契約を結ぶ予定です。さらに、覚書の署名には、オンラインでインドネシア貿易促進センターまたは ITPC メキシコシティのフソド・クンチョロヤティ会長とメキシコシティのインドネシア共和国大使館経済機能コーディネーターであるアジ・ノグロホ氏が出席しました。証明には、また、メキシコ政府を代表して、メキシコ経済開発国務長官のリゼット・カルデロン局長も出席しました。メキシコとの対抗貿易協力のパイロットプロジェクトとして、インドネシアは、尿素肥料、石炭肥料、ヤシガラ活性炭、およびいろいろなスパイス、すなわち、シナモン、ナツメグ、コショウを輸出します。一方、メキシコでは、ゴマとナタネやヒマワリのような植物油を提供します。覚書調印式は、貿易省の輸出入促進局が、メキシコシティのインドネシア貿易センターまたは ITPC 庁とメキシコシティのインドネシア大使館と協力して促進されました。マルティン氏は、この覚書の証明とは別にインドネシア貿易省輸出入促進局のマルティン局長は、貿易省は外国貿易協力の分野で新たな突破口を開くための努力としてB2B の貿易協力を強化していると述べました。局長によると、貿易省は現在 B2B のカウンタートレード協力を模索しているとのことです。この取り組みは、特に COVID-19 のパンデミックによる現在の世界的危機の課題に直面する中で、貿易部門を動かし、国の輸出を増やし、経済全体を回復するための新たな突破口となることが期待されています。局長はまた、これまでのトレードオフは、国防省による 防衛及びセキュリティ機器の購入と同義であると説明しました。しかし、現在インドネシア政府は国家経済にプラスの結果をもたらすことが期待される新たな突破口を試みています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Salahku putuskan cintamu, ku sesali itu. Ku pergi meninggalkan dirimu, kini ku merindukanmu.Sayangku, maafkanlah diriku. Ku tahu ku salah menyakitimu. Sayang, terimalah aku lagi. Ku masih mencintaimu.Sejadi dan tidak tidak Salah ku putuskan cintamu Ku sesali itu Ku meninggalkan dirimu kini ku merindukanmu sayangku maafkanlah diriku ku tahu ku salah menyakitimuSayang terimalah aku lagi Ku masih mencintaimu Tidak didadidadidadam SayangMaafkanlah diriku Ku tahu ku salah menyakitimu Sayang terimalah aku lagi Mencintaimu
ボイスオブインドネシアは再び BOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については、www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、こんばんは、インドネシアです。今日は東ジャワ州の観光地ギリラバクをご紹介します。ギリラバクは約5ヘクタルの面積を持つ小さな島で、白い砂浜とターコイズブルーの海に囲まれています。この美しい小さな島はマドゥラ島の南東、またはギリグンティンから約5マイルのところに位置しています。行政上のこの島は東ジャワ州のスマナプ県のタランゴ郡のコンバン村に含まれています。この小さな島の美しさには疑いの余地がありません。ギリラバク島にはロンボク島のような白い砂浜がありますし、海中も美しく、いくつかの場所でその素晴らしい景色を眺めることができます。美しいサンゴ、その周りを泳ぐ美しい魚はこの島の海中をより美しくします。この島ではシュノーケリング、ダイビングや地元のボートを3分間借りて海岸線を巡ったり、日の出や日没を眺めたりするなど、いろいろな楽しみがあります。ここではキャンプもできますが、キャンプに慣れていない方は訪問者に家を提供している住民の家に滞在することができます。ギリラバク島に行くにはスラバヤのブングルアシターミナルからスムヌまで1時間ごとに出ているバスを利用できます。スラバヤからスムヌまででは約4時間かかります。それからカリアンガギリラバクはボートで往復します。ギリラバク島までは約2時間ですが、天候や風の状態によって異なります。この島で利用できる施設はまだ少ないですが、公衆浴場や着替える場所、もし泊まるならキャンプ場、ダイビング機器のレンタルなど、いくつかの施設があります。食べ物や飲み物を売る屋台もいくつかありますが、それほど多くはありません。ギリラバク自体の営業時間は毎日24時間なので、いつでも来ることができますが、ボートや船のスケジュールに注意する必要があります。ここでは入場料は必要ありません。リスナーの皆さん、これでパソワナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Namun kau sepi.
rasa cinta yang sempurna.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、LD 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語解説局と協力して提供しています。今回は、オランタンパグジャラ、日本語で症状のない人についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、オラン・タンパグ・ジャラ、日本語で、症状のない人というタイトルの会話を聞いてください。この会話は、食堂でケフィンさんとメラさんの間で行われます。メラさんは、オフィスの従業員の一人が COVID-19 の検査で陽性であり、OTG であると、心配そうにケフィンさんに伝えました。ケフィンさんは OTG の略について尋ねました。
Salah satu karyawan di kantor kita OTG, Kevin.
Apa itu OTG?
Orang tanpa gejala. Orang yang terinfeksi virus COVID-19 tetapi tidak bergejala.
Listener 皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Salah satu karyawan. Salah satu karyawan. 日本語で従業員の一人。従業員の一人。Di kantor. Di kantor. 日本語でオフィスで。オフィスで。Orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala. 日本語で症状のない人、症状のない人。Orang yang terinfeksi virus COVID-19. Orang yang terinfeksi virus COVID-19. 日本語で、COVID-19 ウイルスに感染した人、COVID-19 ウイルスに感染した人。Tetapi tidak bergejala, tetapi tidak bergejala. 日本語でしかし症状はありません。しかし症状はありません。 Kamu ingin minum apa? Kamu ingin minum apa? 日本語で何か飲みたいですか？何か飲みたいですか？ Teh manis hangat. Teh manis hangat. 日本語で温かい紅茶。温かい紅茶。Tanpa gula. Tanpa gula. 日本語で砂糖なしの。砂糖なしの。Teh manis hangat tanpa gula. Teh manis hangat tanpa gula. 日本語で砂糖なしの温かい紅茶。砂糖なしの温かい紅茶。Mulai rapat. Mulai rapat. 日本語で会議を始める。会議を始める。Apa bisa kita mulai rapatnya? Apa bisa kita mulai rapatnya? 日本語で会議を始められますか？会議を始められますか？ Tanpa. Tanpa. 日本語でなし。なし。Kehadiran. Kehadiran. 日本語で出席。出席。Kita mulai rapat tanpa kehadiran Kevin. Kita mulai rapat tanpa kehadiran Kevin. 日本語で Kevin さんの出席なしで会議を開始します。Kevin さんの出席なしで会議を開始します。リスナーの皆さん、会話の中であなたはOrang tanpa gejala, 日本語で症状のない人という表現を聞きました。この表現では、tanpa, 日本語でなしという言葉があります。tanpa, 日本語でなしは否定の副詞です。その表現での tanpa, 日本語でなしの言葉は症状がないという意味を持っています。他の例は、誰かがあなたに尋ねるとき、Kamu ingin minum apa? 日本語で何を飲みたいですか？あなたはこのような答えることができます。Teh manis hangat tanpa gula. 日本語で砂糖なしで温かい紅茶をお願いします。他の例は、誰かがこのようなことを言うとき、Apa bisa kita mulai rapatnya? 日本語で会議を開始できますか？その後、他の人がこのように答えることができます。Bisa kita mulai rapat ini tanpa kehadiran Kevin? 日本語で、はい。ケフィンさんなしで会議を開始します。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Salah satu karyawan di kantor kita OTG, Kevin.
Apa itu OTG?
Orang tanpa gejala. Orang yang terinfeksi virus COVID-19 tetapi tidak bergejala.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はvoiceindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。